では、お読みさせていただきたいと思います。詩編11編、指揮者のためにダビデによる。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んでいけ。それ、見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。主はその聖座が宮にあり、主はその王座が天にある。その手は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者の上に網を張る。火と硫黄。燃える風が彼らへの、杯への分け前となろう。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎる。本日はこの聖書箇所より、すぐな人の信頼というメッセージを横谷渉先生よりお願いいたします。
お祈りをして一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今からあなたご自身の御言葉を語らせていただきます。ふさわしくない者が御言葉を語りますので、主が清めてくださり、今日あなたを礼拝しようとこちらに来られたお一人お一人に神様が語りかけてくださるように、そしてこの街道を出ていくときにあなたご自身の御言葉が心に残るようにあなたが導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
今日はご一緒に詩編11編を味わいたいと思います。この詩編11編は、表題にあるように、ダビデによって作られたと考えられています。その背景は、当時ですね、イスラエルの国は、このサウル王という悪い王様に支配されていたんですね。で、ここでダビデという人がサウルから妬まれて、命を狙われている。そのような危機的な状況の中で、この11編が書かれたと考えられています。この大きな危険とまた困難の中にあった時に、彼がどのように祈ったか、また信じたかということ、それがこの11編全体の内容になります。今日はこの背景に立って、この中から今日もですね、三つのことを皆さんとお分かちしたいと思います。では、ご一緒に一節の御言葉を声に出してお読みしたいと思います。11編の一節。3、はい。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行ける。この詩編の作者は、主に私は身を避けるとまず最初に告白しています。身を避けるというこの言葉は、簡単に言うと信頼するという意味の言葉ですね。まあ逃げるという意味もあります。信頼するということを、神様の逃げるということをここで著者は言うわけです。しかしその後ですね、どうしてあなたたちは私の魂に言うのかというふうに言うわけです。このあなたたちっていうのが誰を指しているのか、ちょっとよくわかりませんけども、おそらくこの内容を見る限り、この詩編の作者のことを心配してくれる親しい まあ、友達ではないかと、まあ、考えられています。あるいは、この人自身の心の声っていうふうにも考えることができるかなっていうふうに思います。鳥のようにお前たちの山に飛んでいけ。この鳥っていうのは大きな鳥ではなくて小さな鳥を表しています。大きな鳥に狙われて山に隠れていくように山に逃げていけ。飛んでいけっていうこのことを逃げるという言葉が使われていますけども逃げようっていうふうに言うわけですね。それでは2節ご一緒に3、はい。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。この2節と3節になぜ逃げなければならないのかという理由が記されています。その第一の理由は、それ見よ、悪者どもが弓を張ってあなたを狙っているからだということですね。暗闇からということですから、予期せぬところからあなたを攻撃しようとしているよ。だから、すぐに逃げた方がいいっていうふうに、まあこの友達あるいはその人の心の声は囁くわけですね。3節ご一緒に。3、はい。よりどころが壊されたら正しいものに何ができようか。どういうことかというと、当時イスラエル、さっき見ましたけど、王様はサウル王という悪い王様だったんですね。神様を口では信じるっていうふうに言ってるんですけども、実際の行動は全然神様を信じない、神様を恐れない、そういう王様でした。ですから、ダビデがですね、いいですか？どんなに正しくですね、自分の訴えを主張しても、自分の身の潔白を証明しても、イスラエルを支配する、そのジャッジする人ですね、最終的に。裁く、その方が悪い王様であるなら、そしたら何の意味もないでしょうっていうことをこの3節は言っているわけです。よりどころっていうのは、現代の私たちで言えば、日本で言えば法律ですよね。法治国家にとっては法律です。でも、その法律が間違っていたら、正しいものには何もできないですよね。その国その国によって、それが王様であったり、あるいは大統領だったり、支配者だったり、いろいろ置き換わってくるわけですけども、よりどころがもし正しくなければ壊されたら、正しいものの訴えっていうのは何の意味もなさなくなるっていうこと。それをここで、言っているわけです。まあ、この文面からいくと、このセリフを語っているあなたたちっていうのは、この著者のことを、まあ、本当に心配している様子が、まあ、伺えるわけです。そして、これは非常に、まあ、常識的な、このアドバイスであるわけですね。命が狙われているから、早く逃げた方がいい。この国から逃げ出した方がいい。また、よりどころがもう壊されてるんだから、あんな王様がイスラエルの王様なんだから、あなたの訴えは何もならないから、早く逃げなさい、ということ。これが、ここで、一節後半から語られている内容の意味であります。今日ここで最初に皆さんと考えたいこと、それは、この山って一体何かっていうことであります。山に逃げなさい。あなたたちの、お前たちのですね、お前たちの山に飛んで行け。逃げようって言ってるわけです。この山って一体何でしょうか？私はこの山っていうのはイエス様、神様以外のあらゆるものではないかというふうに思うんですね。誠の神様、主以外のあらゆるものを指してこの山ということを呼びかけているのではないかと思います。この世の困難にぶつかるとき、私たちは神様以外のものにより頼むように、そのような声を聞くわけです。それはこの世の声かもしれないですし、私たちの心からの声かもしれません。この詩人が 受けたように、主に信頼しようと告白しているその人に対して、いやいや、神様じゃなくて、もっと目に見える現実的なものに頼った方がいいということをですね、そのような声に私たちはぶつかるわけです。ある人にとっては、それは経済的な問題かもしれない。ある人にとっては、体の問題、病気の問題かもしれない。ある人にとっては、人間関係で悩むかもしれません。そのような時に、今日、聖書が皆さんにまず問いかけていること。それは、あなたは一体どこに逃げようとしているかということです。あなたは一体何を頼みとしているかということですね。この山とはあなたにとって一体何でしょうか？ある人にはとってはそれはお金であるかもしれません。ある人にとってはそれは快楽にふけることかもしれませんね。嫌なことがあるとこうそれを忘れさせてくれるものにこう逃げてしまう。ある人にとってはそれは自殺かもしれませんね。もう行くところがなくなって死ぬことを選ぶ人はこの世に大勢いますね。何度かこの街道講談からも話しましたけど、三浦綾子さんの小説で道ありきっていう小説がありますね。三浦綾子さんの自伝小説です。どうやってイエス様に出会ったか、どうやって救われたかっていうことを書いている小説ですけども、このタイトル、道ありきというこの言葉を作ったこの背景ですけど、いろいろ説があるんですけども、そのうちの一説、僕すごく新学生の時に聞いて印象に残ってるんですけども、当時ですね、母子家庭だったと思いますけども、お母さんと子供二人がいて、そして経済的になんかもうやっていくことができなくなった。ご主人が亡くなったのか、失業したのか、ちょっと背景忘れましたけども、とにかく親子二人でもう経済的にやっていくことができなくなって、自殺した人の記事が新聞に出てたそうなんですね。でその人の、この最後になんか詩を残しているんですけども、その自殺した人が。その人の詩のタイトルが、道なくてっていうタイトルだったんですね。道なくて。もう、八方塞がり。もう前にも進めない。後ろにも引き返すことができない。右にも左にも頼れる友達がいない。もう道ないので首をくくって死ぬという、そういう、まあ、悲惨な出来事が、まあ、新聞の記事にたまたま載っていて、それを三浦綾子さんが見て、三浦綾子さん自身も道なくて自殺しようと思った時に道があったっていうこと。イエス・キリストという道に出会って、それで道ありきというタイトルで道はあるんですよということを自殺する人たちに伝えたくて、まあそういうタイトルにしたんだっていう、そういう話であります。今日最初に聖書が私たちに語りかけていること、それは私たちの酒どころは神様であるっていうことですね。私たちはあらゆる道が閉ざされても主がおられるということ。そのことを今日聖書は私たちに問いかけています。この著者も、まあ、ダビデと想像できますけども、命を何の悪いこともしてないのに命を狙われて、時の支配者から命を狙われて、逃げ回らなくてはならない。そのような中にあって、主に私は身を避けると告白しているように、私たちはイエス・キリストという道を知っているわけですから、どんな困難、苦境にあっても、私たちはイエス様に逃げ道を求めるべきであるということ。私たちの避けどころは、ただ神様以外にないんだということを、今日最初に覚えたいんですね。この主に身を避けるってじゃあ具体的にどういうことか、神様に信頼するって具体的にはどういうことか、それは私は 祈ることだと思いますね。神様に向かって、主を助けてください。どうして僕はこんな目に遭ってるんですか？どうして私の人生はこんな風なんですか？主よ、私を知ってください。私を助けてください。そう祈ることが主に身を避けるということではないかと思うんですね。ご一緒にルカの福音書の18章をちょっと開きたいと思います。ルカの福音書は新約聖書の152ページ、第2版の聖書の方は138ページから139ページにあります。ルカの福音書18章の1節から少しちょっと内容を見たいと思います。お読みしますね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。イエス様というお方は、私たちのことをよくご存知ですから、私たちが失望して祈らなくなること、そういうことがあるんだということをよくご存知なので、ここでこのように語るわけですね。ある町に、神を恐れず、人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて、私を守ってください、と言っていた。これダビデの環境とよく似てますね。悪い裁判官なんです。いい裁判官じゃないんです。でもそのところに、自分の苦境を訴えるわけです。正しく裁いてください。しかし、彼というのは裁判官ですね。しばらくは取り合わないでいたが、後には心を密かに、私は神を恐れず、人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、きりなしにやってきて、うるさくて仕方がない、と言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして、神は夜、昼、神を呼び求めている先民のために、裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この信仰っていうところに米印がついていますけども、断崖の脚柱を見ますと、それには監視がついていると書いてますね。つまり果たして地上にこのような信仰があるでしょうかっていうイエス様がここで言われているわけです。このような信仰とはどういう信仰か。それは7節の夜、昼、神を呼び求める信仰ですね。この不正な裁判官であっても、門を叩き続けるならば、答えてくださる。ましてや、神様はなおのこと、私たちが夜、昼、一日中ってことですね。朝から晩まで、私たちが祈るなら、私たちの祈りを必ず聞いてくださる。そう、聖書は教えているわけです。バーンズという人が、このところから、祈りは、粘り強く続けなくてはならないっていうふうに教えていますね。私たちは淡泊に少し祈ったらもうおしまいで祈りが聞かれないっていうふうに諦めてしまう、嘆いてしまうことがあまりにも多いのではないでしょうか。私たちはこの女のように門を叩き続け、主に祈り続けるそのことを求められているわけです。主に身を避けるってどういうことか。それは私たちが神様に祈り続けるということですね。第2に4節から7節、詩編11編の4節から7節をご一緒に見たいと思います。4節から7節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。主はその聖座が宮にあり、 主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者の上に網を張る。火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。七節もご一緒に。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。ここで何を言っているかというと、神様、先ほども見たように、神様は正しいお方で、私たちのことをよくご覧になっているから、正しい裁きを下してくださる。だから、私たちは主に信頼しようではないか、ということですね。それが、この4節から7節の趣旨であります。今日、このところで、特に私自身が覚えたい、また皆さんと分かち合いたいな、と思ったこと、それはですね、6節の御言葉であります。ちょっとその前に4節、5節解説だけしておきたいと思います。主はその聖座が宮にあり、宮っていうのはエルサレムの神殿のことですね。現代で言うなら、この教会のことですね。どういう意味かというと、神様っていうのは、なんていうかな、デタラメな方じゃないっていうこと。空想ではないっていうこと。歴史の中に現実におられるということ。私たち人間社会の中に臨在しておられるということですね。そのことをここで著者は、主はその聖座は宮にありっていうふうに言ってるわけです。主はその王座が天にあるって、これどういうことかっていうことですけども、これは当時のイスラエルはサウルという王様が治めていましたけども、神様というお方はもっとすごい方なんだっていうことです。イスラエル一国の王じゃなくて、天にいて全世界をすべを治めておられる方だっていうことですね。ダビデも、ごめんなさい、作者も怖かったと思いますね。この時の支配者から命を狙われているわけですから。でも彼は信仰を持って、いや、神様はあの宮におられる、実際におられるということ。そして、サウル王などよりももっとすごい、優れた裁きをなさるお方なんだということをここで信仰を持って告白しているわけですね。その目とは主の目のこと、そのまぶたも目と同じですね。対比して二つで一つのことを言おうとしています。神様の目、それはあらゆるものを見通し、またあらゆるものをお調べになる。五節、主は正しいものと悪者を調べるということです。その御心は神様の御心ですね。この御心というこの言葉は神様ご自身というふうにも訳すことができます。その御心は暴虐を好む者を憎むというふうにあります。そして最後、六節、二番目に今日皆さんと覚えたい御言葉ですけども、主は悪者の上に網を張る、火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。悪者の上に網を張る。この網っていうのは鳥かごという意味がありますけども、まあ、これは悪者を取り逃がしたりしないっていうことですね。一網打尽に必ずみんな捕まえるっていうことですね。火と硫黄、燃える風というのは神様の厳しい裁きを表しています。ソドムとゴモラが滅ぼされた時に用いられたのがこの火と硫黄ですね。天から硫黄の火が降ってきたっていうふうに創世記に記されていますけども、神様の裁きは必ず彼らの杯への分け前、すなわち彼らの取り分、受ける分、彼らの報いとなるというふうにここで語られているわけです。これは著者の信仰の告白でありますけども、今日私たちはこの言葉を聖書の御言葉として、神の言葉として聞きたいんですね。今日ここから二つ目に覚えたいこと。それは、神様の裁きというのが必ずあるんだということです。神様の正しい裁きはあるんだということです。七節に、神は正しく正義を愛されるっていうふうにありますね。正義って何か。それは、悪いものを悪いものとして罰することですね。正しいものを称賛し、悪いものを 罰すること。これが正義ですね。神様は正しいお方であるゆえに、神様の裁きというのは必ずあるんだということです。ソドムとゴモラを見てみると、そのことがよくわかりますね。また、ノアの洪水を見ても、そのことは私たちへの警告として描かれています。同じように、神様は私たちが知らない、今はいつかわかりませんけども、いつか神様は私たちを裁く日が来るんだということです。ノアの洪水の時に、ノアたちがですね、山の上で、この材木を集めてね、この箱舟を作っている時に、周りの人たちは、カンカン照りなのに、お前何やってるんだっていうふうに、馬鹿にしましたね。ソドムとゴモラの町に火が降る、その前に、その町の人たちは、その神の使いが来てですね、裁きが来るから逃げなさい。ロトさん、それ信じて、その自分の娘の、そのご主人たちにも言いましたけども、この人何言ってるんだっていうのが、こう反応されるわけですよね。今の私たちも同じではないですか？ね。この後、天から火が降って、この国、この世界が滅びるって言われても、ピンときませんよね。何言ってるんだって。それは、ソドムとゴモラ、またロトの洪水で滅びた人たちと同じだということです。聖書は2000年間まだ来てませんけども、ずっと昔から裁きはあるんだっていうことを語り続けているわけです。私たちはここに立たなくてはならないっていうことですね。裁きなんかないという教えがあります。神様は優しいお方だから、そんなことをしない。結局、みんなを救ってくださるんだという教えがありますけども、それはこの聖書の教えではないということです。聖書は初めから終わりまで、神の裁き、悪者に対する報いについて、はっきりと述べられています。私たちはここに立って今を生きなくてはならないということです。私たちは裁きなど本当にあるんだろうか、そんな状態ではなくてですね、神の裁きに備えて今を歩む者として生きていかなくてはならないということです。イエス・キリストの十字架のイエス様を見るならば、裁きなんてないなどとは決して言えませんよね。なぜイエス様があれだけ苦しまれたのか、なぜイエス様が十字架の上で血まみれになって死んでいかなくてはならなかったのか、それは神様が罪を裁く方であるということを明らかにしているからです。同じようにイエス様を救い主として信じないならば、私たちは神の裁きを受けることになるということ。だから私たちの隣人に福音を語らなくてはならないということですね。だから私たちは宣教の召しが与えられているんだということですね。私たちは主を仰ぎ見て、主の許しを語っていかなくてはなりません。しかし、その前提として、神の裁きを軽々しく扱ってはならないということ。私たちは罪の厳しさを、私たちは軽く扱ってはならないんだということですね。そのことを今日の聖書の箇所から覚えたいんですね。最後に移ります。最後、7節ですね。後半のこの御言葉、すぐな人は御川を仰ぎ見るというこの一節の言葉を味わって終わりたいんですね。すぐな人は御川を仰ぎ見るって一体どういうことかですね。御川を仰ぎ見るからまず行きたいと思うんですけども、御川を仰ぎ見るってどういうことか、それは御川というのは神様のことですね。神様のお顔のことですけども、神の顔をこの肉の目で見るということではないですね。肉眼で見るということではありません。心の目で見るというふうに解釈した方がいいと思います。皆さんの中で神の御顔を仰ぎ見たことがある方がいるでしょうか？ 具体的に肉の目で見ることではないので、これは人によってね、解釈が分かれることかもしれませんが、こういうことだと思います。それは、あ、神様は今一緒にいてくださる。神様は今共にいてくださる。そう感じること、そのような体験をしていくこと、それが神様を見るということではないかと思うんですね。あ、神様は今共にいてくださる。あ、神様は私のようなものを見ていてくださる。神様のその御臨在、神様が共にいるということを感じながら生きていくということ。これが御顔を仰ぎ見るということ。もう一つありますね。それは将来にあります。黙示録22章をお開きにならなくても結構ですから聞いていてください。ここに同じように言葉が書かれていますね。天国の描写が語られているわけですけども、そこにこういう言葉がありますね。3節と4節。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見るというふうに書かれています。天国に行く者たち、その人たちが神の御顔を仰ぎ見るということです。私たちはこの世にあっては神様を直接見るということはありません。比喩的な表現として神様を体験するということであると思います。しかし、将来私たちが天の都に入った時には顔と顔と合わせるようにして神様ご自身を見るようになると、これが聖書の語られている教えであります。言い換えるならば、御顔を仰ぎ見るというのは、神の救いに預かるということであるということができるでしょう。では、もう一箇所の言葉ですね。すぐな人って一体どういうことかということであります。すぐな人は、御顔を仰ぎ見るって書いてるんですよね。この御言葉が語っているメッセージ、大事なメッセージがあります。何を言っているか。すぐな人は御顔を仰ぎ見るってどういうことか。素直な人は神様を素直にこう礼拝するとか。そういう意味だけではないですね。すぐな人は御顔を仰ぎ見るとはどういうことか。それはすなわち、こういうことです。すぐな人でない限り、神様を仰ぎ見ることはできないっていうメッセージですね。そうですね。すぐな人は御顔を仰ぎ見るって聖書を書いてるんです。すなわち、すぐな人でなければ、もしあなたがすぐな人でないならば、あなたは御顔を仰ぎ見ることは絶対にないということですね。そういうことです。この聖書の言葉が言っていることは、すぐな人だけが、すぐな人こそが御顔を仰ぎ見る。この世において神様を覚えて生きていくことができるし、また天の都において神と顔と顔と合わせることができるということです。すぐな人でないならば、そのことはできないということ。これがここで語られているメッセージであります。これはこの聖書の一節だけじゃなくて、創世記から黙示録まで聖書のすべてにおいて語られている真理であります。もしあなたがすぐな人でないなら、あなたは神を仰ぎ見ることはできないということ。すなわち、天の都に入ることはできないということです。つまり、こういうことですね。言い換えるならば、お金持ちが神の国に入ることができると、聖書は言っていないということです。どんなにこの世でお金を稼いだとしても、その人は神を見ることはできません。そういうことですね。もう一つ。どんなに仕事を頑張って地位を高くして偉い人になったとしても、それで神を見ることはできないということですね。さらに、どんなに勉強して賢くなって知恵深くなったからといって、その人が 神を見ることができると聖書は教えていないということです。よろしいですか？この世でどんなに人格的に素晴らしい人間になり、どんなにこの成長し、成熟して、知恵があり、賢さがあり、力があって、能力を身につけたからといって、その人が神を見ることができるとは、聖書は言っていないということです。聖書が言っていること、それは、すぐな人が神を見るって言ってるんです。聖書の教えは、こういうことですね。この世とは違うわけです。この世はね、一生懸命勉強して、賢くなった人だけがいい大学に入ることができる。仕事で成功した人たちだけが出世して良い地位につくことができると教えるわけですけども、この世はそうではないっていうことです。お金持ちだけがこのある、こう、集まりに参加できるとかね、この世はそういうことがありますけども、聖書はそうではなくて、すぐな人が神の国をに入って神を見ることができると言ってるんです。牧師だから、宣教師だから、聖書をよく知っているから、神を見るのでもないということです。すぐな人が神を仰ぎ見るんです。では、このすぐな人って一体何かっていうことです。新約聖書をちょっと見たいと思います。マタイの福音書の5章8節をお開きになってください。新約聖書の6ページ。第2版の聖書の方は、もう同じく5ページから6ページにあります。イエス様の教えの中で、同じことが、まあ、語られています。マタイの福音書の5章8節、ご一緒に声出してお読みしましょうか。3、はい。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。もう一箇所、お開きにならなくても結構ですから、聞いていてください。ヘブル人への手紙の12章14節にこういう言葉があります。また、清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることはできません。清くなければ誰も主を見ることはできません。心の清い人たちは幸いです。その人たちは神を見るから。同じこと言ってますね。心のすぐな人は御顔を仰ぎ見る。このすぐな人って一体どういう人か、新約聖書の光で照らして考えるならば、それは心の清い人だということです。よろしいですか？さっきも言いましたように、心が清くない限り神を見ることはできないって聖書言ってるんです。心がすぐでない限り、すなわち清くない限り、あなたは神を見ること、主の救いに預かることはできない。これが聖書の教えです。よろしいですか？問題はどこにあるんですか？問題は私たちの心にあるって言ってるんです。ね、問題は私たちの外側じゃないんです。私たちが何ができるからではないんです。私たちがどんな結果を残したからではないんです。神様は調べるんです。見通されるんです。何を調べ、何をご覧になるのか。神様がご覧になるのは、あなたの上辺ではないんです。あなたの外見ではないんです。あなたが何をしたかではありません。あなたがどういう身分で、どういう能力があって、どういう力があるか、どれだけ知識があるか、では、ないんですね。神様がご覧になって、神様が調べられること。それは私たちの心です。問題は私たちの心にあるんですね。心の清い人、心のすぐな人が神を仰ぎ見るんです。私たちの心はどうでしょうか？今日最後にね、そのことを心に留めて祈りたいんですね。私たちの心、それは悪で満ちているとも聖書は教えていますね。私たちは自分では自分の心を清めることはできません。ここから始めますね。ただ、先ほども言ったように、 主に祈ること、心を清めてくださるのは神様以外ありませんから、主よ、私の心を清めてください。そう祈ることから始めたい。そして心を清めることを私たちは求めていかなくてはならない。ここは努力も必要ですね。私たちは全力で心を尽くして主を愛すること、すなわち心を清めることを求めていかなくてはならない。いいですか？聖書は一生懸命教会行ってる人が神を仰ぎ見るとは言っていないということです。牧師や宣教師になったら、献身者になったら神を見ることができると言っているのではないということですね。ヘブル語を詳しくなったら、ギリシャ語を詳しくなったら神を見ることができるって言ってるんじゃないんです。心の素な人だけが神を見るって言ってるんです。私たちはここに今日から立って自分の心を見て清めていただくことを求めていきたい。そのように思います。一言祈りましょう。天のお父様、今日こうして愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝することができ、あなたご自身の御言葉を共に聞くことができたことを感謝します。ともすると、このダビデのように、本当に私たちはこの世の理不尽な攻撃や迫害にあって、どうしようもなくなる時がありますけども、どうか神様、あなたに逃げ、道を求め、あなたに避けどころを求めて歩んでいくことができるように、主よ、私たちに心の目を開いて、あなたご自身を信じる、信頼する信仰を与えてください。そして、いつ裁きが来てもいいように、今を生きることができるように。また、神様、私たちの心を、神様、あなたがご覧になってくださり、神の前に喜ばれない心があるならば、それをどうか取り除いてくださって、私たちの心を神様が清めてくださり、神様、あなたを仰ぎ見つつ、この世の人生を歩んで行かせてくださるように、心からお願いをいたします。今日ここに集った人たちが、本当に主を求め、主に祈り続ける、粘り強い祈りを続けていくことができるように、あなたが導いてください。イエス様の名前によって信じてお祈りします。アーメン。